ハテナブックマークラジオへようこそ。今回も、ゆへい中坂がブックマークした記事をご紹介します。Google が Chrome を売却しなければならないというのは、Web にとって良くない状況です。これは、米国の裁判において、Google が独占的行動をとっているとされる中での議論の一環です。具体的には、Google がデフォルトの検索エンジンを維持するために、多くの企業に対してお金を支払っているという点が問題視されています。その中で、裁判官は Google がデフォルトの地位を確保するために配分契約を結び、それによって多くのユーザーがデフォルトのまま検索を続けるために、Google には日々、数十億のクエリが集まると述べています。つまり、デフォルトの検索エンジンを維持するためにお金を払うことが、独占につながっているというのです。では、どうすればこの独占を解消できるかというと、Google がデフォルトの検索エンジンにお金を支払うことを禁止することが考えられます。さらに、ブラウザ側でユーザーにどの検索エンジンをデフォルトにしたいかを尋ねることができれば、より公正な競争が生まれるでしょう。しかし、ここに来て提案されている、Google に Chrome を売らせるという案は、少々奇妙に思えます。最近の報道によると、アメリカの司法省が、Google に Chrome を売却させることを求めているという内容です。このような売却が実現すれば、Web 全体に悪影響を及ぼす可能性があります。なぜなら、Chrome は、Google にとって得意な存在であり、Chrome 自体が直接的な収益を生むわけではないからです。Chrome は Google にとって重要な資産であり、彼らが Web の改善に多大な投資をしているのは、Chrome を通じて Web 全体を支えているからです。Web はオープンな技術で構成されており、誰もが同じ基盤の上で作業できます。これは非常に効率的で、公正な環境を提供します。もし Chrome が売却され、Google がこの投資を続けなくなれば、Web の発展が停滞し、結果的に全てのユーザーにとって、不利な状況を招く可能性が高いのです。確かに、Google には改善すべき点がたくさんあります。ユーザーのプライバシーや監視に関する問題もありますが、Chrome を売却させることが、解決策にはならない、というのが私の意見です。独占の問題は別の方法で解決されるべきであり、Web 全体のために Google には引き続き、ブラウザを持ち続けてほしいと願っています。キャリアアドバイスについての話題をお届けします。最近、人気のある GitHub Actions 用ツールである TJ Actions Repository が侵害されたというニュースがありました。これに対して、インフラやセキュリティエンジニアリングチームの対応を見て、LLM、つまり大規模言語モデルが多くの重要な役割を置き換えることができないということを改めて実感しました。さて、2025年のキャリアに関する話題ですが、最近の職場環境や市場の変化についての会話が増えています。特に、2010年から2020年にかけてシニア職に就いた人たちが、現在の役割にあまり楽しみを見出せないという話が散見されます。これは、当時はチームを雇用し、維持し、動機づける能力が評価されていたのに対し、現在は、詳細な作業やスピード、技術の移行を重視する傾向が強まっているからです。このため、今のシニアリーダーたちは求められるスキルに対して苦戦していることが多いのです。次に、基盤モデルや LLM をコアプロダクトとして取り入れる技術の移行についてですが、これは、多くのシニアリーダーの蓄積してきたノウハウを無効にしてしまうリスクがあります。市場の安定企業が、この変化によってその優位性を奪われるかもしれないのです。基盤モデルを実際に製品に取り入れるためには、単に API を呼び出すだけでは不十分で、慎重なデザインと人間の手を介したデータの検証が求められます。これはソフトウェア開発にも同様に当てはまり、変化に対応するための新しいスキルが求められています。また、AI 企業に関しては、競争が激化しており、投資家が求める基準が厳しくなっています。そのため、非 AI 企業においては、雇用や昇進の機会が減少し、給与の変動も少なくなる傾向があります。 これにより、他の企業への転職も競争が厳しくなっています。このような状況下で仕事を探している方々には、決して個人的な問題ではないということをお伝えしたいです。もし、今の役割に不満があるなら、少し頑張ってその経験をリワーディングなものにする方法を見つけてほしいと思います。また、この変化の波に乗り遅れることがないように、積極的に動くことが大切です。全体として、現在の市場状況を冷静に見つめることが重要です。楽な道を選ぶのも一つの手ですが、未来は確実に変わりつつありますので、それに備えた行動が求められます。このアドバイスが、少しでも皆さんの参考になれば嬉しいです。トランジット機関が、水素バスの神話に引っかかり続ける理由について紹介します。最近の調査によると、多くのトランジット機関が水素バスを選択しているのは、認知バイアスが影響していることが分かりました。具体的には、アンカリングや運営のトンネルビジョン、そして誤解を招く物語に依存する傾向が見られます。まず、トランジット機関は、バスを効率的に運行し、通勤者を満足させることに長けています。彼らは数十年にわたる実務経験を通じて、信頼性高く乗客を運ぶ技術を磨いてきました。しかし、新しい技術や革新的な主張を評価する際には、意外にも脆弱な部分があるのです。著名な心理学者、ダニエル・カーネマンが言及しているように、意思決定者は直感的な判断に頼ることが多く、このために説得力のある物語を批判的に検討することができなくなります。トランジット機関は、技術革新やエネルギー代替についての深い専門知識を持っていないことが多く、魅力的だけれども、誤解を招くストーリーに依存しがちです。また彼らは、日々の細かな問題には目を光らせていますが、全体的な視点を再評価することはほとんどありません。長年のルーチンに習慣づけられた思考は、直感的で狭い焦点を持つものです。過去の大きな変革は、トロリーバスからディーゼルバスへの移行のように、主に説得力のある供給者によって推進されました。さらに、水素バスは、簡単に置き換えられるという魅力的なストーリーが語られます。バスを交換して燃料を変えれば、すべてが魔法のように、そのままの状態で維持されるという考え方です。しかし、実際には、大規模なインフラの変更が必要であり、そのためのコストがかかります。この認識が不足すると、トランジット機関は、表面的な解決策に目を向けてしまい、本当に効果的で証拠に基づいた解決策を追求することができなくなります。水素燃料電池バスは素晴らしい 1000km の航続距離を約束しますが、実際の都市交通ではそのような長距離を必要としない場合がほとんどです。現在のバッテリー電気バスは、300-400km の航続距離を提供できるため、ほとんどの都市ルートを十分にカバーすることができます。冬の運行に関しても問題があります。ディーゼルバスは、余剰熱を利用して、簡単に車内を温めることができますが、水素バスは、その熱を得るためにコストがかかります。バッテリー電気バスも、冬場の暖房により、運行距離が短くなる可能性がありますが、今日の技術では、効果的な解決策が存在します。水素バスの導入に関しては、各地のトランジット機関が信頼する組織から誤った情報を受け取っていることも影響しています。これらの組織は、水素のコストを過小評価し、実際のプロジェクトコストと大きな乖離が生じています。これにより、トランジット機関は、水素バスが経済的に競争力を持つと信じ込まされているのです。総じて、トランジット機関は、認知バイアスや、制度的な盲点により、同じ罠に繰り返し陥っています。水素バスの魅力的な物語に引き寄せられながら、実際のコストや技術の進歩を見逃し、結果的に資源を浪費してしまうのです。これからは、より効果的な電化戦略に向けて、迅速に舵を切ることが求められています。不安定な連邦資金が、アメリカ合衆国の経済や人口を追跡するための政府統計にリスクをもたらしていると、専門家や データユーザーが警告しています。この問題は、トランプ大統領や議会による予算削減の計画が実行される前から懸念されています。現在、連邦政府の統計システムは予算の問題に直面しており、これがアメリカが国民や経済を理解するために依存している統計の生産に影響を及ぼす可能性があります。最近では、経済分析局が国内総生産を追跡するためのデータセットの一部を終了したり、労働統計局が毎月の雇用報告を作成するための調査参加者数を減らす提案を行ったりしています。このような状況は、長期的な資金不足によって、ソフトウェアやその他の技術の近代化努力にも支障をきたしています。特に、国勢調査局は、2020年の人口調査に向けての準備を進めているものの、予算問題が、フィールドテストの中止を余儀なくするのではないかと、懸念されています。元労働統計局のコミッショナーであるエリカ・グロッシェン氏は、現在の状況を、崩れかけたインフラに例えています。道路や橋と同じように、重要ではあるものの普段は、見過ごされがちなこの統計システムが、実際には、目に見える亀裂を抱えているというのです。データの質を保つためには、既存の政府データセットや、他の行政記録を活用する工夫が必要ですが、それには時間と資金がかかります。元ホワイトハウスの統計局長ナンシー・ポトク氏は、資金が不足すると、古いモデルに頼らざるを得ず、それが、最終的に統計の質に影響を与えると警告しています。しかし、こうした統計データへの投資は、実際には、連邦政府の予算に対しては小さなものであり、公共の情報を提供するための、賢い投資であると主張する専門家もいます。次の国勢調査や雇用データがどのように影響を受けるか、今後の動向に注目が必要です。このような状況を考えると、私たちが、データの重要性を再認識する必要がありそうです。データは、私たちの社会を理解するための基盤であり、その質が脅かされることは、私たちの生活にも直接影響を及ぼすかもしれません。これからの政策決定には、データの安定した供給が不可欠であることを忘れずにいたいですね。以上で今回のハテナブックマークラジオを終わります。お聞きいただき、ありがとうございました。それではまた次回をお楽しみに。